皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全能者、力ある神、信じる者を義と認めてくださる方。そのために十字架で全ての罪の代価を支払われた方です。この方を覚えて御言葉を共に開いてまいりましょう。まずですね、いつもの東日本のために祈りたいと思います。原子炉の問題もですねあります。放射の問題、これは本当に日本中の問題となっています。また余震その他の災害、私たちは慰めを励ましてあるようにこの事柄です。またですね、被災者への救援活動の事柄、ボランティア作業者の助けた者であるように、またこの国が霊的に目覚め罪を悔い改めて神様に従うためとなるように、また日本のクリスチャンの死が用いてくださるよう、これらのことのためにしばらく共に祈りましょう。いや、天気ですね。あなたは私たちの祈りを聞き答えてくださることですから、ありがとうございます。今祈るこの祈りにもあなたは答えてくださることを感謝します。本当に原子炉の問題も大きな問題です。どうぞここにも働いてください。そしてまた私たちのこの日本、私たちの住むこの日本、今さまざまな自然災害が起こっているその中においても、どうぞあなたの憐れみがあり、人々を助け、守ってくださいますよ。また、非常に、人々がその中で悔い改めることができるようにも助けてください。また、日本のクリスチャンをさらに用い、また祈らせ、導いてくださいますよ。お願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。いや、アーメン。感謝します。ではですね、いつものように聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙となっています。この詩編の中でですね、ダビデは私を助けてくださいと祈り叫びます。その叫びに主は答えてくださいます。そしてダビデを守り導かれました。私たちはですね、信仰を告白していく、そのようなですね、積極的なですね、祈りも大切です。しかしまたですね、自分の心を神様の前に注ぎ出していく、そのような祈りも大切ですね。ダビデが叫び祈ったように、私を助けてください、私を守ってください、私たちの心にあることを正直に神様の前に叫び、そして神様の前に出ていく、そのような心からの叫びも神様は聞き、またその祈りに応えてくださいます。またですね、この詩編の中45編などに出てくるコラの子たち、まあ、コラという人の子供たちなんですけどね。コラという人はレビ族、まあ、モーセたちと同じですね。そしてこの神殿に仕えるその働きをする、まあ、祭司とは違うわけですが、神殿の用具などをですね、運ぶような仕事をする、そのような人たち。しかしですね、コラはですね、モーセに逆らい、滅ぼされてしまいました。しかしですね、その時に神様は、コラの子供たちを守られました。そして、素晴らしい賛美の賜物を与え、神様を賛美するものとされたんです。主を賛美するものとされました。その彼らの賛美、それはですね、非常に美しい言葉で、そしてまたですね、 神様の素晴らしさを褒めたたえております。ぜひですね、そういうところもお読みください。また新約聖書はローマ人の手紙、こちらも非常に大切なところです。ぜひ、読んでまいりましょう。ではこのローマ人の手紙から今日は10章を開いてまいりたいと思います。ローマ人の手紙10章1から13節、新改訳聖書2版279ページ、3版305ページのものです。読んでいただいていいですか。聖句を見ましょう。キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。ローマ人への手紙10章4節にします。ではこのところから信じる者は皆義と認められるのですと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所はですね、私たちイエス様を信じる者にとっては非常に基本的なところです。しかし非常に重要なところでもあります。まずですね、今読んでいただいたところの一番最初のところをですね、もう一度見てみましょう。ここでですね、兄弟たち 私がこれを望むとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救い、彼らの救われることですと書いてあります。彼らが救われること。ここでパウロが言っている彼らというのは一体誰のことなのかをですね、確認するために、10章のその一つ前、9章の最後のところをですね、見てみたいと思うんですね。でそこにこう書いてあります。31節、しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。このイスラエルですね、これがパウロが言っている彼らです。義を追い求めなかった異邦人が義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでしたと書いてあります。イスラエルは義の律法を追い求めたにもかかわらず律法に到達しなかった。このところからですね、パウロはイスラエルについて言ってるんだとわかります。このイスラエル。このイスラエルとは、イスラエル民族のこと、そしてユダヤ人のことです。彼ら、イスラエル人、ユダヤ人は、義の律法を追い求めたのに、そこに到達せず、異邦人は逆に信仰による義を得たと書いてあるんです。なぜイスラエルは失敗したのか。ここでですね、なぜでしょうか。32節。信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからですとパウロははっきりと言っていますね。信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めた。このことを見た上でまたですね、先ほどの10章のところに戻ります。彼らイスラエル人ユダヤ人、このユダヤ人について、私が心の望みとし、またユダヤ人のために神に願い求めているのはユダヤ人が救われることですということですね。パウロはユダヤ人が救われることを願い求めています。そのために祈っています。それはユダヤ人がパウロにとって同胞であるからですね。自分のためであるからです。パウロはユダヤ人に福音を伝えようとして、ユダヤ人はそれを拒みました。しかしだからといってパウロがその働きを捨てたわけではありません。もちろん彼は異邦人へと福音を伝えることにその働きにおいては切り替えていきましたが、パウロは祈り続けました。イスラエルが救われること、ユダヤ人が救われることを祈り続けました。そしてパウロはこのイスラエル人ユダヤ人について言います。彼らが神に対して熱心であることを証しします。彼らはですね、熱心です。ユダヤ人は皆熱心に神様に仕えていたんです。彼らの多くの者は今までもですね、その1年はトーラー、すなわち律法の朗読とともに進んでいきます。その礼拝、その礼祭、一つ一つをきちんと彼らは守ります。毎週安息日を守ります。神に祈りを捧げます。律法に従って歩んでいきます。しかしそんな彼らが救いから外れてしまったんです。彼は熱心に神様に仕えていこうとしたのに、彼らは救いから外れてしまったんです。なぜなのか。彼らは熱心であったけれども、その熱心は知識に基づくものではなかったと言っています。書いてありますね。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。でもこれを見てあれと思いませんか。皆さん、ユダヤ人は聖書をよく読んでいます。聖書のことをよく知っているはずです。でもその知識じゃダメだったということです。この知識はどんな知識なのか。パウロはですね、自分について言っているところがあります。使徒の働き22章3節、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、こ この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと言っています。ガマリエルというのはですね、大変な有名な律法学者で、そこでパウロは学んだんです。パウロはですね、非常に熱心に神様の言葉を学びました。厳格な教育を受けました。パウロだけでない、その当時の多くの者たちが律法について、聖書の言葉について厳格な教育を受けていたんです。しかしそれにもかかわらず、彼らは最も大切な知識を得ることができませんでした。ユダヤ人にはですね、バルミツバといわれる儀式があります。これはですね、男性の成人の儀式ですね。その式に、その式を迎えるですね、子供はですね、男の子はですね、トーラーをそのところで読むわけですね。で、古くはですね、それを暗唱しなければならなかったそうです。モーセ五章を暗唱する。まあ今ではですね、なかなか若者たちがモーセ五章を覚えないもんですから、まあ、それをですね、見て言ってもいいとかですね、それから、少しだけ言えればそれでいいとかですね、そういうこともあるみたいですけれども、パウロの時代ですね、厳格に教育を受けたパウロたちはですね、おそらくモーセ五章をですね、全て頭の中に入れてたんじゃないかと思いますね。それを暗唱することができたんじゃないかと思います。モーセ五章はですね、それをですね、美しい抑揚を持ってですね、朗読するような、そういうふうな形になっているんですね。それで、創世記の初めのところもですね、ベレシット・バラ・エロヒムと書いてあるんですけども、それをベレシット・バラ・エロヒムというふうなですね、こうメロディーをつけるような感じですね、読んで、そういうふうな形でですね、まあ、それを彼らはですね、覚えて、そして暗唱していました。聖書の言葉、律法を正確に彼らは暗唱することができた。聖書の言葉に親しみ、聖書をよく知っている、そしてその言葉を守り行っている。でも彼らは救いを得なかったんです。皆さん、ユダヤ人がそうやって聖書を読んでいてさえも救いを得なかったとしたら、誰が救われることができるんでしょう。どうやったら救われることができるんでしょう。彼らは何が違っていたんでしょうか。彼らの熱心が知識に基づくものではなかったとパウロは言っています。その熱心は知識に基づくものではありませんでした。でも十分な知識を彼らは持っていたはずなのに、一番大切な知識を持っていなかったんです。彼らの知識では不十分だったんです。何が違っていたんですか。彼らは神の義を知らなかったんです。彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとしました。そして神様の義に従いませんでした。その結果、彼らは彼らのために用意されたものを得ることができなかったんです。皆さん、アブラハムという人がいます。アブラハムはですね、神様から祝福すると言われ、それを信じました。そしてアブラハムは神様と契約をしました。その契約の時、神様はアブラハムに言われました。動物を 裂いて、二つに切り裂いて、そしてそれを並べるように、三頭の動物が神様言われたように引き裂かれ、切り裂かれ、そしてそれが並べられました。向かい合わせに置かれている。これはですね、古代の契約の儀式なんです。その間をですね、契約する当人二人がですね、一緒に間を通るんですね。それは自分がもし契約に違反するならこのようになっても良いというそういう意味です。まあ指切り幻慢、嘘ついたらハリセンボンのマスですね。ハリセンボン飲まされるのも恐ろしいですが、このように切り裂かれてしまうというのは恐ろしいことですね。しかしそういうことを思って彼らは契約をしたわけですね。ところがアブラハムがそのようにして用意したその動物の間、切り裂かれた動物の間をアブラハムは通りませんでした。ただ神様が一方的にその間を通られたんですね。それは神様ご自身が契約の全てをなされるという意味です。アブラハムは何もしなくても神様が全てのことを成し遂げられるという意味です。皆さん、十字架にイエス様は刺されました。神様が一人をイエス様をお与えになって、イエス様は私たちの罪の全てを背負って十字架で死んでくださいました。私たちの側に何もしなくてもいいように、私たちの側では何もしなくていいように、イエス様はたった一人で十字架で死んでくださったんです。お前たちの罪の贖いのためにお前たちも一緒に十字架にかかれたイエス様言われませんでした。イエス様はたった一人でそのことを成し遂げてくださいました。これが神の義です。神の義は人間が何か付け加えることのできるものではありません。神様は一方的にそのことを成してくださいました。神様が与えようとされたのは信仰による義でした。彼らは神の義を知りません。自分自身の義を立てようとして神の義に従いませんでした。しかしキリストが律法を終わらせられた。十字架の上でイエス様は律法を完成された。だからそのことを信じるなら私たちは義と認められる。ただそのことを信じるだけで義と認められる。ユダヤ人は律法を行い義を立てようとしましたが、その律法をキリストは終わらせられました。この律法というのはどんなものでしょう。律法を神様から受け取ったのはモーセです。モーセという人はですね、エジプトに来ました。エジプトで生まれました。そしてですね、ファロのもとで、まあ、今はですね、ツタンカーメンのですね、ことがですね、まあ、テレビでも話題になったりしていますね。でもこのエジプトの王であったファラオ、まあ、エジプト王の称号ですね、そのファラオ、まあ、聖書ではファロと訳されていますけども、この王のもとで成長し、しかしですね、そこを追い出されて荒野に、また最後ですね、イスラエルを解放する者として戻ってきました。モーセはですね、イスラエルの民を率いて、おびただしく増えたイスラエルの民を率いて紅海を渡りました。紅海の水は神様によって2つに分けられ、その乾いた地面を渡ってモーセは荒野へとイスラエルの民を導いていきました。そして行った先はシナイ山。シナイ山でですね、モーセは神様から2つの石の板をいただきました。 こうして主はシナイ山でモーセと語り終えたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられたと書いてあります。この板に十回の言葉が書かれていました。それが律法の中心です。それに加えて神様が語られたことをモーセは民に語り書き留めました。これが律法です。この律法によって義とされようとするなら、律法のすべてを行わなければならないと、そのように言われています。律法というのはですね、ヘブル語でトーラーと言います。トーラー。トーラーはですね、この聖書の一番最初の五書、モーセ五書とも言われます。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つがトーラー。そこに聖書全体の神様の救いのご計画の原点があります。この律法を受け取ったモーセは言いました。律法によって義を行う人はその義によって生きる。モーセはそう書いて、律法を行う者は律法の義によって生きる。ところが皆さん、ヤコブの手紙にはですね、こう書いてあるんです。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。律法全体を行っても一個だけでも失敗するなら、もうそれでダメなんです。律法全体を守り行わなければ、それによって義とされることはできません。律法を守ることで義とされようとするなら、全てを完全に守らなければならないんです。しかし誰もその律法を完全に守ることのできるものはありません。ローマ人の手紙3章10節、義人はいない、一人もいない。誰も神様の前に正しいとされるものはない。ではどうすればいいのか、そのことがガラテヤ人の手紙に書いてあります。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。皆さん、義人は信仰によって生きる、これが聖書の中での重要な言葉です。義人は信仰によって生きる。ではこの信仰というのはどこから来るのか。今イエス様が十字架にかかってくださって、救いの御業を成し遂げられた今はですね、信仰についてこう書いてあります。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリストについての聖書の言葉による信仰は、キリストについての御言葉による、信仰はイエス様について聞くことから始まる。これは非常に大切です。私たちはイエス様について、キリストについて聞くことから信仰が始まるんです。このキリストについての御言葉とは何か、それは福音です。その福音についてこう書いてあります。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まる、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人の手紙1章17節。この福音は神の義を得させます。そして信仰から信仰へと進ませます。福音が義を与え、信仰から信仰へと進ませると書いてあるんです。ここにも義人は信仰によって生きると書いてありますね。ではこの福音とは何か。それは前回も見たこの言葉です。 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことだと次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、イエス様が罪の身代わりに十字架で死に3日目によみがえられた、それが福音です。皆さん、イエス様があなたの罪の身代わりに十字架で死なれた、そして3日目によみがえられた、これが福音です。これが、この十字架こそがあなたへの神様の祝福の扉が開かれた印です。ですから信じるあなたにとって祝福の印なのです。皆さん、あなたが聖書の中にある何かの戒めを見てこうしなければならない、そういうことが重要ではなく、イエス様があなたのために何をしてくださったかということが重要なんです。イエス様はあなたのためにあなたの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。そしてよみがえられました。ただこのことが重要なんです。このことを自分のものとして受け止める、これを自分のものとするのが今回の聖書箇所にあるこの言葉です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて認められ、口で告白して救われるのです。イエス様が死んでよみがえられたと信じるなら、あなたは救われる。私たちはこの信仰の告白によってイエス様がなしてくださった事柄を自分のものとするんです。私たちがいくらですね、イエス様が私の救いだと言ったとしても、イエス様がもし十字架で死んでもらえないなら何の意味もありません。でもイエス様が十字架で成し遂げてくださった御業、その御業があり、そしてそれを私たちは自分のものとするために信仰の告白をするんです。私たちはイエス様が死んでくださったことを信じます。そしてそれを告白する、そのことによって私たちは救われるんです。心に信じ、口で告白して救われる。ところで、この信じて告白するということは、救いだけではありません。すべてのことに当てはまります。あなたの信じた通りになるとイエス様は言われるからですね。ですから私たちは、祝福を告白しなければなりません。神様は良いことをしてくださると告白しなければなりません。どんなに祈っていても悪いことばかり言っているならば、また悪いことが起こると信じているならば、あなたの信じた通りになってしまう。神様は良い方だ、神様はあなたに良いことをしてくださる方だということを、いや、そのことを表すためにイエス様は十字架で死んでくださった、そしてこの十字架を通して神様の祝福はあなたにあふれ流れてくるんだということを信じましょう。それを信仰を持って受け止め、また告白していきましょう。神様は良いことをしてくださる。お互いにもそうです。私たちは良い言葉を語りましょう。あの人はあんな人だとか、あなたはあんなふう、あなたはど何かですね、こんな風になるとか悪いことを言うのをやめてですね、神様はあなたを祝福してください、そう言いましょう。どんな状況の中でも神様はあなたを祝福してくださいと、そのように祝福し合いましょう。私たちはついですね、あなたそんなことしたら悪いこと起こるよとか言ってしまいます。 を壊しますよ。でもそれはですね、皆さん呪っているのと同じことになってしまいます。まあ、人を呪うなんて私たちは思いますね。でも私たちの告白はその通りに引き出されるんです。だとしたら恐ろしいことですね。ですから祝福をやり合いましょう。そしてこの方を信じる者について聖書は言います。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることはない。素晴らしい約束ですね。私たちがイエス様に信頼するなら私たちは失望させられません。信じましょう。またですね、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです、と書いてあります。イエス様を呼び求める全ての者、地の果ての異邦人、私たちさえも主は救ってくださいました。しかしまだまだ主を知らない同胞がこの日本にいます。その人々のためにも祈りましょう。またユダヤ人もその多くはまだイエス様を信じていません。イスラエル、エルサレムのために祈る者を主は祝福されると言われます。アブラハムを祝福する者を主は祝福されます。その祝福を私たちは信仰によって受け継いでいますが、ユダヤ人たちもまたその血統においてその祝福を受け継いでいます。ですからユダヤ人の救いのためにも祈りましょう。この祈りはこのことを教えてくれたパウロの祈りでもありますね。パウロはイスラエルが救われることを祈っていました。信仰に、信仰による義というこの素晴らしいことを教えてくれたパウロに、パウロの祈っていたその祈りを私たちもですね、共に祈っていきたいと思いますね。イスラエル、ユダヤ人が救われるよ。また主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。この救いの中に私たちは信仰によって入れられています。私たちは信仰によって義とされ祝福されています。感謝します。主に感謝して共に祈ってまいりましょう。じゃあいつもの課題も、はい、兄弟お願いください。Amen.